声の広報、司法日立、令和3年、2021年、1月1日号、ナンバー、1689、目次、表紙、1ページ、2021年の新春を迎えて、2ページ、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、3ページ。e-tax 用の ID、パスワード、またはマイナンバーカードなどをお持ちの方は、自宅のパソコンやスマートフォンで所得税の確定申告ができます。償却資産、固定資産税は2月21日月曜日までに申告を。以上5ページ。災害前に登録を。避難時に支援が必要な方の名簿を作成しています。食べ物を喉に詰まらせた場合の応急処置。以上6ページ。かみね動物園のお正月イベント。新年の幸運を呼び込む動物たちに会いに行こう。かみね公園のお正月イベント。正月はお得なイベントが盛りだくさん。以上7ページ。1月の市民相談。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル。以上8ページ。シリーズ日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ゴミ処理シリーズ8。百年塾発、日立のいいね、13。以上9ページ。日立シビックセンターの催し、1月のホールの催し、大好き日立カレンダー2021ができました。以上10ページ。みんなで作ろう、日立市の新しい総合計画、11ページ。マイタウントピックス、街の話題、15ページ。情報広場、お知らせ、16ページ。催し、17ページ。講座、18ページ。募集、19ページ。子供、20ページ。健康、21ページ。日立二高バレー部32年ぶりの春高バレー出場決定。24ページ。最後に1月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。目次終わり。表紙。日立二高バレー部32年ぶり2度目の春高バレー第73回。全日本バレーボール高等学校選手権大会、出場決定。32年ぶりに春高バレーへの出場を決めた日立二高バレー部。全国の夢舞台で大きく羽ばたき、一生懸命にプレーする姿は、私たちに夢と希望を与えてくれることでしょう。写真は日立二高バレー部3年生。主な内容、市長、議長、新春挨拶、2ページ、みんなで作ろう、日立市の新しい総合計画、11ページ、日立二高バレー部、春高バレー出場決定、24ページ、新春号は12月20日号と1月5日号の合併号です。次回の司法は1月20日号です。
2021年の新春を迎えて、日立市長小川春樹、写真。笑顔あふれる日々を皆様と共に。明けましておめでとうございます。2021年の新春を皆様と共に迎えることができましたことを 心からお喜び申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、国全体が苦しい状況に立ち向かった一年でした。本市では、市民の皆様の安全と安心を最優先に、感染症対策の徹底と地域経済の活性化を図るための取り組みを積極的に進めてまいりました。また、各種事業の推進では、大三河駅周辺地区整備の完了や、南部消防署の供用開始、かみね動物園の新たな日本猿舎の整備など、都市力の向上や町のにぎわいづくりを進めるとともに、市の町づくりの指針となる第2期日立市町・人・仕事創生総合戦略がスタートいたしました。本年も本計画をもとに、本市独自の歴史や文化、魅力などの日立らしさを活用した施策を推進し、人口減少等の様々な課題の解決に一層の努力を重ねてまいります。新型コロナウイルス感染症との戦いは続くものと考えておりますが、市民の皆様の笑顔あふれる日々のため、すべては市民の皆様のためにを合言葉に、感染の拡大防止、市民生活や地域経済への支援に引き続き全力で取り組んでまいります。そして、すべての世代の方々が希望を胸に生き生きと輝き続けられるまちづくりを進めてまいりますので、皆様には温かいご支援とご協力をお願い申し上げます。本年が皆様にとりまして、健康で幸多き年となりますよう、心からお祈り申し上げます。日立市議会議長、千の根茂彦、写真。新たな議会運営を目指して。明けましておめでとうございます。2021年の新春を健やかにお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。日頃から市議会の運営に対し、ご指導ご理解を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年は新型コロナウイルスの感染拡大により、全国に緊急事態宣言が発令され、外出の自粛や各種イベントの中止、学校の臨時休校などのほか、議会においても一般傍聴を制限するといった前例のない対応を迫られた一年でありました。このように市民生活や経済活動に様々な影響が生じる中にあって、本市においては国や県の緊急対策を速やかに実施するほか、市独自の支援策も間断なく講じていただいております。一方、市議会においては、議会だよりや、議会ホームページの内容充実を図るため、これまでの議会法編集委員会を改編して、新たに広報広聴委員会を設置し、議会からの広報及び広聴機能のさらなる強化に取り組んできたところであります。本年も全議員が一丸となり、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えながら、より身近で開かれた新たな議会運営を目指し、一歩前への姿勢で議会の活性化に取り組んでまいります。また、議員間及び行政との議論を重ね、市民の皆様のご意見を姿勢に適切に反映することができるよう努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。本年が市民の皆様にとりまして、幸せで実り多き一年となりますよう、心からお祈り申し上げます。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。以下の国・市の支援制度について、申請期限が近づいてきています。まだ申請されていない方は、期限までに申請してください。詳細は、市のホームページをご覧になるか、問い合わせを。3ページ右下に、市ホームページ、雇用を守る取り組みへの支援の QR コードがあります。 事業継続。国、持続化給付金。事業収入が前年同月比で 50% 以上減少している事業者に、事業継続のための資金を給付します。申請は1月15日金曜日まで。中小企業200万円、個人事業者100万円。問い合わせ、商工振興課、内線775。市、緊急事業継続給付金。事業収入が前年同月比で 20% 以上、50% 未満減少し、国の持続化給付金の対象とならない事業者に、事業継続のための資金を給付します。申請は1月29日金曜日まで。売上減少 30% 以上、50% 未満の事業者、20万円。売上減少 20% 以上、30% 未満の事業者、10万円。問い合わせ、商工振興課、内線775。感染対策。感染症予防対策支援事業補助。感染症予防に向け、体温測定器など必要な機器等を導入する場合、その経費の一部を補助します。申請は1月29日金曜日まで。補助率2分の1以内。限度額20万円。問い合わせ、商工振興課、内線429。観光物産課、内線776。経済対策。国、家賃支援給付金。事業収入が前年同月比で 50% 以上減少、または3ヶ月合計で 30% 以上減少している事業者に、月額家賃の3分の2以内、6ヶ月分を支給します。申請は1月15日金曜日まで。6ヶ月最大、中小企業600万円、個人事業者300万円。問い合わせ、商工振興課、内線471。市、緊急家賃支援金。事業収入が前年同月比で 20% 以上、50% 未満減少し、国の家賃支援給付金の対象とならない事業者に、月額家賃の2分の1、6ヶ月分を支給します。申請は1月29日金曜日まで。1事業者につき、月額最大5万円、6ヶ月最大30万円。問い合わせ、商工振興課、内線471。期間延長。日立の街でお買い物事業。対象店舗は公式ホームページをご覧ください。3ページ下中央付近に QR コードがあります。実施は2月28日日曜日まで。最大3割引。1会計あたりの割引最大3000円。問い合わせ、商工振興課、内線471。負担軽減。固定資産税、都市計画税の減免。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等を対象に、焼却資産と事業用家屋にかかる令和3年度固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。減免の基準。令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高の合計を前年の同期間と比較し、売上高減少の程度に応じて減免。売上高の減少率、 30% 以上 50% 未満、減免の割合半額免除、減少率 50% 以上全額免除、売上高の減少率が 30% 未満の場合は対象外です。対象者、売上高が減少した中小事業者等、対象資産、事業用家屋及び焼却資産、土地は対象外。申し込み、本制度の適用について、認定経営革新等支援機関等、税理士、公認会計士、商工会議所などに認定を受けた後、資産税課に次の必要書類一式を提出してください。必要書類。1以外は、写しの提出が可能です。1、申請書。資産税課窓口及び各支所にて配布しているほか、市のホームページに掲載しています。2、令和2年度資産明細書。納税通知書の同封書類。3、売上台帳。4、青色申告決算書または収支内訳書。事業専用割合が確認できる書類。5、法人商業登記簿謄本。法人のみ必要。申し込み期限、2月1日月曜日。郵送の場合は当日消印有効。期限を過ぎた申請は受け付けることができません。注意点。本市に申請する際は、必ず令和3年度焼却資産申告書と合わせて提出してください。未申告の焼却資産が確認された場合、資産の取得年に遡って申告を行っていただきます。詳しくは、市のホームページ、新型コロナウイルス感染症等にかかる固定資産税、都市計画税の減免についてをご覧ください。アドレス、https://www.city.agitac.lg.jp/shimin/006/001/081/p085214.html 4ページ中央右付近に QR コードがあります。提出問い合わせ資産税課内線385。税の申告。市県民税の申告書は郵送で提出を。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の取り組みを実施します。ご理解、ご協力をお願いいたします。市県民税申告書の提出は郵送で。ご自宅のパソコンから市ホームページ掲載の市民税・県民税仮計算申告書作成システムを使って申告書を作成することができます。出来上がった申告書を添付書類と一緒に市民税課までお送りください。システムのご利用方法については、市ホームページ掲載の市民税・県民税仮計算申告書作成システムのご案内をご覧ください。ご利用は1月下旬から可能です。ご自宅に市県民税申告書が届いた方も、申告書の作成と郵送での提出にご協力ください。1月中旬発送予定。申告相談受付は事前予約が必要です。申告会場での相談受付をご希望の場合は、会場の混雑を避けるため、電話による完全予約制とします。予約専用ダイヤル、申告会場の日程など、 詳しくは1月20日号司法でお知らせします。問い合わせ、市民税課、内線236。e-tax 用の ID、パスワード、またはマイナンバーカードなどをお持ちの方は、自宅のパソコンやスマートフォンで所得税の確定申告ができます。e-tax 国税電子申告納税システムとは、確定申告などの各種手続きをインターネットを通じて行うことができるサービスです。次の方は、国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーを使えば、ご自宅のパソコン、タブレットやスマートフォンから24時間いつでも申告書を作成、送信することができます。メンテナンス時間を除きます。e-tax 用の ID、パスワードの発行を受けている方、マイナンバーカードと IC カードリーダーライター、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、ぜひ e-tax をご利用ください。e-tax 用の ID、パスワードの取得方法。ID、パスワードは、お近くの税務署で職員と対面による本人確認、運転免許証などの上、5分程度で発行することができます。取得していない方は、お早めに税務署にお越しください。ID、パスワードを平成31年分の確定申告においてすでに取得されている方は、お手元の ID パスワード方式の届け出完了通知でご確認ください。確定申告書等作成コーナーで作成した申告書の提出方法、1から3のいずれか。1、e-tax の ID パスワード入力方式で送信。2、e-tax のマイナンバーカード方式で送信。マイナンバーカードと IC カードリーダーライター、またはマイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方が利用できます。3、申告書を印刷して郵送。問い合わせ、日立税務署、電話 21-6346。償却資産、固定資産税は2月1日月曜日までに申告を。償却資産とは、土地及び家屋以外のもので事業のために用いている備品、機械及び構築物などのことです。令和3年1月1日現在で償却資産を所有している方は、2月1日月曜日までに申告してください。対象、次のどちらかに該当する方、どちらとも令和3年1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人、市内で事業は営んでいないが、市内に事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人。申告方法。前年度に申告をしている方。前年度の申告内容を印字した申告書を12月中旬に郵送しています。令和3年1月1日現在所有している償却資産すべてを申告してください。新たに申告する方や、申告書が届かない方、申告書を市のホームページからダウンロードするか問い合わせてください。業種別の主な償却資産。業種、課税対象となる主な償却資産の例示の順に読みます。共通、事務机及び椅子、応接セット、キャビネット、パソコン、エアコン、看板、レジスターなど。飲食業、テーブル及び椅子、 厨房器具、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど。利用美容業、利用及び美容椅子、消毒殺菌設備、洗面設備、サインポールなど。小売業、陳列棚、陳列ケース、冷凍機、肉裁断機、ひき肉機、冷蔵ストッカーなど。医業、歯業、レントゲン機器、手術機器、歯科診察ユニット、調剤機器など。不動産貸付業、アパート経営含む。塀や門扉、舗装路面などの外構工事、駐車設備、太陽光発電設備、給排水設備、電気設備など。5ページ右下に、市ホームページ、消却資産申告書の提出についての QR コードがあります。提出・問い合わせ先、資産税課、内線385。
災害前に登録を。避難時に支援が必要な方の名簿を作成しています。近年は県内でも大きな災害が多発し、これまで以上に災害に対する備えが重要になっています。市では高齢の方や障害がある方などのうち、災害時に自ら避難することが困難で何らかの手助けを必要とする方を登録する避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿は民生委員や地域の方々が日頃の見守り活動や訪問活動、また災害時における安否確認などを行うために活用します。登録には申し込みが必要です。対象、登録できるのは市内に住んでいる在宅の方で、次のいずれかに該当する方。1、緊急通報システムを設置している。2、介護保険要介護3以上。3、身体障害者手帳1、2級の交付を受けている。4、療育手帳、最重度、重度の交付を受けている。5、精神障害者保健福祉手帳1、2級の交付を受けている。6、65歳以上の一人暮らしで自力での避難が困難。7、1から6以外で自力での避難が困難。避難行動要支援者への支援体制のイメージ。1、日立市役所から避難行動要支援者、制度のご案内。2、避難行動要支援者から日立市役所、登録希望の申し出。3、日立市役所からコミュニティ、社会福祉協議会、民生委員などの支援者、名簿の提供。4、コミュニティ、社会福祉協議会、民生委員などの支援者から、避難行動要支援者、支援活動の実施。平常時は、日常的な見守りや、防災訓練などに活用。災害時は、避難誘導や、発災後の安否確認に活用。災害時における避難支援は、支援者の善意により成り立つもので、責任を伴うものではありません。問い合わせ、社会福祉課、内線391。食べ物を喉に詰まらせた場合の応急処置。食事中、急に声を出せずに苦しみ出し、手で喉をつかむ仕草をした場合は、 食べ物が喉に詰まったことを示す窒息時のサインです。呼吸ができなくなり、生命を落とす危険がありますので、119番通報をするとともに、すぐに次の応急処置をしてください。反応、意識がある場合、咳をすることができる場合は、咳をできるだけ続けさせる。苦しんでいる人、1歳以上の小児から成人の背中の真ん中を力強く何度も連続して手のひらの付け根で叩く。イラストがあります。背中を叩く。イラスト終わり。また、体を抱えるように後ろから両腕を胴に回し、腹部中央に握り拳を当て、素早く手前上方へ圧迫するように突き上げる。イラストがあります。上腹部と胸部を強く締め付ける。イラスト終わり。この方法で異物を除去できたとしても、必ず医療機関を受診するようにしましょう。乳児、1歳未満の場合は、片腕にうつ伏せに乗せ、手のひらで顔を支えながら、頭が低くなるような姿勢にして、もう片方の手のひらの付け根で背中の真ん中を強く叩く。イラスト。反応がない場合、手当ての途中で反応がなくなった場合、胸骨圧迫などの心肺蘇生法を行います。餅、ご飯、菓子などの食べ物を喉に詰まらせる事故は、高齢者や乳幼児に多く発生しています。事故の発生を予防するために、食べやすい大きさにして、よく噛んで食べるなど注意しましょう。問い合わせ、警防課、電話 24-0119、IP-050-5528-5166、かみね動物園のお正月イベント、新年の幸運を呼び込む動物たちに会いに行こう。動物園お年玉プレゼント。動物園に入園される先着100人の子供たちに記念品をプレゼントします。時、1月2日土曜日、3日日曜日、動物たちへの年賀状展示。11月に募集した動物たちへの年賀状を展示します。時、1月2日土曜日から31日日曜日。ところ、園内各所。ニホンザルの広場に集まれ。ニホンザルにおせちのプレゼント。ニホンザルたちにおせちに見立てた野菜や果物をプレゼント。飼育員によるニホンザルのガイドや新ニホンザル社の見どころなどをご案内します。時、1月17日日曜日午後1時から小雨決行。ところ、ニホンザルの広場新ニホンザル社写真。問い合わせ、かみね動物園電話 22-5586IP-050-5528-5184。 かみね公園のお正月イベント。正月はお得なイベントが盛りだくさん。時、イベント、内容、ところの順に読みます。1月2日土曜日から11日祝日、2300円チケット販売。3000円分の乗り物券を2300円で販売。遊園地レジャーランド。1月2日土曜日、新春入園無料。全入園者対象、入園料無料。1月2日土曜日、3日日曜日、お年玉プレゼント。2300円券購入者に、えとのグッズプレゼント。確実先着100人。 牛とアマビエのプリントタオルを予定。ホットドリンク無料配布。牛年にちなみホットミルク無料配布。確実先着100人程度。なくなり次第終了。1月3日日曜日、乗り物乗り放題デー。大人2500円、子供2000円で終日乗り物乗り放題。1月4日月曜日から8日金曜日、乗り物割引ウィーク。通常1回300円以上の乗り物が100円引き。輪投げチャレンジ券プレゼント。カーニバルコーナーの輪投げ1回無料チャレンジ券をプレゼント。子供有料入園者対象。1月10日日曜日、祝成人観覧車無料ペアチケットプレゼント。今年20歳を迎える平成13年2001年生まれの方を対象に、1枚で2人まで無料乗車できる期限付きチケットをプレゼント。生まれ年を証明するものが必要。以上、レジャーランド。1月2日土曜日、3日日曜日、お年玉プレゼント。2300円券購入者にお菓子をプレゼント。確実先着100人。1月4日月曜日、5日火曜日、乗り物全機種制覇者に江戸のグッズプレゼント。遊園地、乗り物券売り場で希望者に専用チケットを渡し、全機種乗車の証明が確認できれば、江戸のグッズをプレゼント。先着15人。1月6日水曜日、7日木曜日、乗り物タイムサービス。確実午後1時から1時30分の間で対象の乗り物がお得に。対象機種は当日発表。以上、遊園地。問い合わせ、日立市公園協会。電話 22-4737。
1月の市民相談。日常生活の困りごとなどについてどこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、 IP050-5528-5147。 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など。土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。土曜日、2日を除く、事前予約制、午前9時から午後4時。人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を。19日火曜日、午前10時から午後3時。税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。14日木曜日、午前10時から午後3時。行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。20日水曜日、午前10時から午後3時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言について他、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。12月23日水曜日の午前9時から受付。13日水曜日 午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受付していません。12日火曜日、26日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。21日木曜日、午前10時から午後4時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で、茨城県社会保険労務士会、電話 029-350-4864 に申し込みを。定員に空きがある場合は、当日の対応か。28日木曜日、午後1時30分から4時30分。多賀市民相談コーナー、多賀市所内、電話 36-6221、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、女性生活相談コーナー、女性センター内、電話、35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や、離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、9日土曜日、23日土曜日、午前10時から午後4時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488、ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、消費生活センター、日立シビックセンター6階、電話 26-0069、悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、2日土曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後5時30分、土曜日は午後4時30分まで、毎月最終月曜日は休み、ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。番組情報はこちらから、QR コードがあります。1月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報、10分番組、毎週土曜日更新。放送時間、火曜から金曜日、日立ホットニュースの後半。月曜、土曜、日曜日は、7時40分から、1時間ごとに10時40分までと12時40分。20時20分と22時20分は土曜日曜日のみ。日立囲い間映像館第2弾上根公園周辺2日から。行政相談委員制度60周年9日から。市民税、県民税の申告のご案内16日から。新日本猿社が完成、猿たちの新居をご紹介、23日から。ベストセレクション日立認定品を紹介します、30日から。まるごと日立情報ネット、30分番組、毎週土曜日更新。放送時間、毎日7時から、9時から、12時から。月曜から金曜日は、20時から、土曜、日曜日は20時30分から。 かかりつけ医、歯科医、薬局、あなたの健康を支えるパートナー、23日から。東滑川光も公園に遊びに行こう、30日から。番組の内容やタイトルは変更となる場合があります。写真が2枚あります。いずれもピックアップ情報新番組、新日本猿社が完成、猿たちの新居をご紹介に関する写真です。1枚目、4頭の日本猿が並んで座っています。2枚目、新日本猿社です。広場の中央には、高さ7メートル、6層のテラスを有するタワー遊具。奥には、鉄筋コンクリート2階建ての獣舎が見えます。写真終わり。問い合わせ、広報戦略課、内線509。シリーズ。日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ゴミ処理シリーズ8。年末の清掃センター混雑と年始休業。大掃除をされる方も多いこの季節、清掃センターは大変混雑します。例年、12月の第3週以降は、通常の倍近くの方がゴミを持ち込むため、ゴミを捨てるまでに2時間近くかかることもあります。ゴミを持ち込む際には、時間に余裕を持ってお越しください。また、混雑は年明けの1月6日以降になると解消することが予想されますので、1月にお持ち込みいただくと短時間でゴミを捨てることができます。年始は清掃センターが休業のため、ゴミの収集と清掃センターのゴミの受け入れを休止します。1月1日金曜日から1月3日日曜日まで。この期間は集積所にゴミを出さないでください。1月4日月曜日からゴミの収集とゴミの受け入れを開始します。ゴミを持ち込む際には、あらかじめ分別してからお持ち込みいただくと、スムーズにゴミを捨てることができます。ゴミの分別に困ったときは、清掃センターへ問い合わせていただくか、ゴミ処理ハンドブックでご確認ください。また、日立市公式アプリ、日立ナビで、手軽にゴミの分別を検索することができますので、ぜひアプリをダウンロードしご利用ください。iPhone 用と Android 用の QR コードがあります。問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353、IP 050-5528-5176。百年塾発、日立のいいね、13。五感で楽しむ、市民教授のいいね。日立生き生き百年塾推進本部では、昨週から市内各所でミニイベントを開催しています。寒い冬の季節に負けないよう、気持ちがほっこりし元気になる様々な展示や体験を準備していますので、どうぞお立ち寄りください。百年塾ミニフェスタパート3、海景とアートのコラボ。海景は海の景色。時、2月18日木曜日から23日火曜日。ところ、日立駅情報交流プラザ展望イベントホール。内容、いけばな作品とデコパージュ作品のコラボ。写真があります。令和元年の作品、いけばなとシャドーボックス。写真、終わり。市民教授、展示、体験、発表会。時、2月13日土曜日から15日月曜日。ところ、教育プラザギャラリー。内容、市民教授作品展示と体験。絵手紙、創作人形、書道。パンフラワー、押し花アート、クラフト全般、組木パズル、写真、折り紙、テーブル茶道、自供術など。イラストがあります。令和3年の絵と、 牛の親子のキャラクターです。イラスト終わり。新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、入場制限をさせていただく場合があります。詳しくは、百年塾のホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、日立生き生き百年塾推進本部、百年塾サロン、電話 23-9165。次回の百年塾発日立のいいねは3月20日号に掲載予定です。日立シビックセンターの催し。1. オペラ衣装展日立市民オペラセレクション日時1月9日土曜日から20日水曜日午前10時から午後5時場所日立シビックセンター多用途ホールほか内容過去に実施した日立野外オペラ公演で使用された衣装を展示します料金無料問い合わせ日立シビックセンター音楽ホール電話 24-7755 2. アトリウム装飾迎春日時1月9日土曜日から15日金曜日午前9時30分から午後10時最終日は午後3時まで場所日立シビックセンターアトリウム内容迎春をテーマにした生け花を展示します。協力、金城古流、日立華道連合会会員。料金、無料。問い合わせ、日立シビックセンター。電話、24-7711。3、シビックサロン、日立を食べる、発酵食品で健康づくり。日時、2月14日日曜日午前10時から正午午後1時から3時場所日立シビックセンター料理室対象高校生以上内容日立の食材を使い発酵について学びます講師原田美濃さん宇野島ビラ小林康明さん横川温泉山田屋旅館協力一般社団法人日立市観光物産協会料金2000円申し込み1月7日木曜日の午前10時から電話で申し込みを問い合わせ日立シビックセンター電話 24-7711 4. 大人のための天文教室冬の星空と令和3年の主な天文現象日時、2月11日祝日、午前10時30分から正午。場所、日立シビックセンター会議室501号。対象、高校生以上。内容、初心者向けの講座です。講師、益子光明さん。星空案内人、シビックサイエンススタッフ。料金、500円。申し込み、1月12日火曜日の午前10時から電話で申し込みを問い合わせ日立シビックセンター科学館電話 24-7731 新型コロナウイルス感染症に関する注意事項茨城県などが定めているガイドラインに基づき新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでおります茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。中止や定員数、内容を変更する場合があります。1月のホールの催し。日立シビックセンター、電話 24-7755、IP050、5528-4941 ギャラリー電話 24-7711 時催し主催の順に読みます8日金曜日から13日水曜日美術展 県北地区高等学校合同美術展。21日木曜日から24日日曜日、作品展。県北地区退職教職員の会。ホールの催し、終わり。大好き日立カレンダー2021ができました。あなたの写真がカレンダーに、大好き日立フォトコンテストで応募があった写真を使用して、2021年のカレンダーを作成しました。皆さんの大好きな日立がたくさん詰まったカレンダーです。一度お手に取ってみてください。フォトコンテストの優秀賞3作品などが掲載されています。応募総数は554点。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。販売場所、日立駅情報交流プラザ、プラット日立。販売価格、1200円。問い合わせ、一般社団法人、日立市観光物産協会、電話、24-7978。写真が4枚あります。1枚目、大好き日立カレンダー2021の表紙です。日立駅、駅舎とカフェを海岸口側から撮影した写真が使用されています。雲に覆われた明るい青空が全面ガラス張りの駅舎に映り込み、駅舎とカフェが空中に浮かんでいるようです。カラフルな文字で、大好き日立カレンダー2021とあります。2枚目、2月のカレンダーです。上半分が冬、雪の上根遊園地遊具の幻想的な写真。下半分が日曜始まりの月間ブロック式のカレンダーとなっています。3枚目、紅葉のお岩神社です。4枚目、キリンの親子です。写真終わり。
みんなで作ろう、日立市の新しい総合計画。日立市のまちづくりや将来像に対する皆さんのご意見をお聞かせください。問い合わせ、制作企画課、内線586。子どもからお年寄りの方々まで、すべての世代が幸福に暮らせる町、自然環境の豊かさと独自の伝統、文化、産業、日立らしさが輝く町、笑顔、元気、そして未来へみんなの力で築く町、日立市の未来を一緒に考えましょう。写真が2段に分かれて、6枚あります。上段左から1枚目、朝日に照らされる日立駅橋上駅舎。2枚目、斜め上方から見た池の川桜アリーナ。3枚目、桜満開の平和通りと日立風流物。下段左から4枚目、斜め下の方から見た日立シビックセンター。5枚目、日立港区内の日立 LNG 基地。6枚目、上根動物園のキリンと餌をやる子どもたち。写真終わり。総合計画とは、今後私たちが住む日立市をどのような町にしていくのか、そのために誰がどんなことに取り組んでいくのか。総合計画とは、それらを総合的、体系的にまとめた計画で、福祉や教育、都市基盤、産業など、あらゆる計画の基本となるものです。市では現在、地域の実情を捉え、本市の特性を生かした新しい計画を策定したいと考えています。市民の皆さんの貴重なご意見をぜひお聞かせください。計画期間、令和3年度、2021年、基本構想、基本計画、 策定作業。令和4年度2022年から令和13年度2031年。基本構想。令和4年度2022年から令和8年度2026年。前期基本計画。令和9年度2027年から令和13年度2031年後期基本計画。みんなで作る計画。計画の策定にあたり幅広くご意見を聞く機会を設けます。アンケート。市民の皆さんや各種団体などにアンケート調査を行います。パブリックコメント。計画に対する意見・改善案を広く募集します。総合計画策定委員会。産・官・学・女性・若者など様々な立場から計画の策定に向け内容を審議します。インタビュー。各コミュニティ・単会・大学生などにグループインタビューを行います。日立市議会、議会の立場から計画内容を審議します。日立市を取り巻く現状と課題。グラフがあります。日立市の人口推移と将来推計。出典、平成27年までは国勢調査。令和2年からは平成30年、国立、社会保障・人口問題研究所推計。平成17年2005年から5年ごと令和12年2030年までの棒グラフです。0歳から14歳が緑、15歳から64歳が青、65歳以上の人口がオレンジ色で色分けされ、それぞれの人数と総人口が記入されています。また、棒グラフの下には、高齢化率のオレンジ色の帯と、生産年齢人口割合の青の帯があり、平成17年、令和2年、令和12年のそれぞれの割合が示されています。棒グラフ説明。平成17年から令和12年まで、日立市の総人口は減少し、平成17年には19万9205人から、令和12年には15万3606人に減少しています。0歳から14歳、15歳から64歳は減少しますが、65歳以上では総人口に対する割合は増加しています。平成17年、令和2年、令和12年の総人口と、0歳から14歳、緑、15歳から64歳、青、65歳以上、オレンジの人数、生産年齢人口割合、高齢化率を読みます。生産年齢人口割合とは、全人口のうち、労働の中核をなす、15歳から64歳の人口割合。高齢化率とは、全人口に占める65歳以上の人口割合を言います。平成17年、総人口19万9205人、緑28555人、青12万9113人、オレンジ41,537 人。生産年齢人口割合 64.8%。高齢化率 20.9%。令和2年、総人口 176,117 人。緑 17,753 人。青 10,611 人。オレンジ、 57,753人。生産年齢人口割合 57.1%。 高齢化率 32.8%。 令和12年総人口153,606人。緑12,909人。青83,868人。オレンジ56,829人。生産年齢人口割合 54.6%。 高齢化率 37.0%。 説明終わり。令和元年日立市の地域別転入転出超過状況。転入超過とは、転入が転出よりも多い。転出超過とは、転出が転入よりも多い。図があります。茨城県の地図があり、転入が北の方から日立市へ青の矢印で、転出が日立市から南の方へ赤の太い矢印で示されています。図終わり。主な転入超過の状況。県内、高萩市、プラス43人。北茨城市、プラス37人。県外、福島県、プラス78人。栃木県、プラス51人。国外、プラス64人。主な転出超過の状況。県内、ひたちなか市、マイナス342人。水戸市、マイナス197人。東海村、マイナス124人。つくば市、マイナス94人。県外、東京都、マイナス352人。神奈川県、マイナス137人。千葉県、マイナス65人。埼玉県、マイナス46人。1. 地方創生・人口減少対策。本格的な人口減少時代を迎え、本市においても転出者数が転入者数を上回り、特に20代から30代までを中心とした若い世代の流出が続いています。その要因の多くは、仕事や住まいを求めることがきっかけとなる傾向にあります。加えて、全国と同様に少子化も加速しており、出生数や0歳から14歳までの年少人口も減少傾向にあります。市では、これまで若い世代の転出抑制、定住促進をはじめ、結婚、出産、子育ての支援に積極的に取り組んできましたが、今後も若い世代の方々が地域に魅力を感じ、地元で仕事を得て家庭を持ちながら、安心して子育てができる持続可能な地域社会を築いていくことが求められています。2. 2025年問題への対策。本市では総人口が減少傾向にある中で、65歳以上の老年人口は増え続けており、令和2年の高齢化率は 32.8% と全国 28.9% および茨城県 30.1% を上回っています。今後は、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯もさらに増加していくことが見込まれています。このような中、団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となり、市民の3人に1人が高齢者になることに伴い、様々な問題の発生が懸念される、いわゆる2025年問題への対策が、急務となっています。今後も 住み慣れた地域で誰もが安心して住み続けられるよう、医療、介護をはじめ、暮らしを取り巻く生活支援などに積極的に取り組み、明るく活力ある長寿社会を築いていくことが必要となります。3. 新型コロナウイルス感染症対策。100年に一度の危機と言われる感染症に対し、本市では市民の皆様の命と健康、暮らしの安心を守るべく、感染拡大防止をはじめ、各種の生活支援、事業者の皆様への経済的支援など、適時様々な取り組みを進めてきました。しかし、感染症の拡大は、いわゆる新しい生活様式や働き方の変化など、社会や地域生活のあらゆる面に影響を及ぼしています。引き続き、感染防止対策を徹底し、市民生活の安全・安心の確保、地域経済の維持を最優先に、各種支援に全力で取り組むとともに、コロナ後の社会であるアフターコロナを見据えた今後のまちづくりを考えていく必要があります。4. 激甚化する自然災害への対応。近年、台風をはじめ、集中豪雨、地震、記録的な猛暑などにより、全国各地で多発している自然災害は、甚大な被害をもたらし、今後、ますます激甚化、広域化することが懸念されています。本市においても、令和元年は、台風19号の際に市内全域に避難勧告が出されたほか、昨年11月に茨城県沖を震源とする地震が発生し、東海村で震度5弱、本市では震度4を観測しました。東日本大震災の発生から間もなく10年を迎えますが、いつ、いかなる災害にも確実に対応できるよう、引き続き市民の皆様の安全・安心の確保を第一に、災害への備えをハード・ソフトの両面からしっかりと進める必要があります。5. デジタル化への対応。菅内閣総理大臣は、行政のデジタル化に向けた取り組みを重点政策の一つに掲げています。デジタル化時代では、最先端の情報通信技術やデータ活用技術を用いて、新しい仕組みや社会を構築していくことになります。日本の各省庁や自治体は、これまでにも様々な業務をデジタル化してきましたが、コロナ禍において、その遅れが浮き彫りとなっています。本市は、電子マネーを利用した公金収納によるキャッシュレス化を全国に先駆けて推進するなど、行政のデジタル化に積極的に取り組んできましたが、引き続き市民サービスの向上のため、国が進める安全で利便性の高いデジタル社会の実現を目指す必要があります。6. 脱炭素社会の実現に向けた取り組み。国は2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする脱炭素社会の実現を目指しています。温室効果ガスの影響で地球の気温が上昇し、台風が大型化するなど深刻な気候変動にブレーキをかけるためです。本市はかつて市民と企業との協力により塩害を克服したという誇るべき歴史を有し、豊かな自然を後世に引き継ぐため、自然環境の保全や循環型社会形成など、環境への取り組みを積極的に進めてきました。脱炭素社会の実現は、二酸化炭素を排出しない水素社会への移行の好機とも考えられており、今後、本市においても未来を見据える中で、再生可能エネルギーをはじめ、新たなエネルギー環境の構築などに 幅広く取り組んでいく必要があります。皆さんのご意見をお聞かせください。1、まちづくりに対する意見・提案。次の6つの分野から市が取り組むべきまちづくりの具体的な提案を回答用紙の記入欄に2つご記入ください。分野と主な内容。1、福祉・医療。子ども福祉、高齢者福祉、障害者福祉、医療体制、健康づくり。2、教育・文化。学校教育、障害学習、文化・芸術、青少年育成、障害スポーツ、国際化・平和。3、産業、工業、商業、観光、農林水産業。4、都市基盤、市街地整備、道路・公共交通、公園、河川、住宅、上下水道。5、生活環境、環境保全、ゴミ・資源、防災、消防・救急、墓地・葬祭場、防犯・交通安全。6、共同、コミュニティ活動、産学官連携、男女共同参画、校長広報相談、行財政運営。6つの分野に分けられないものは、その他とご記入ください。2、これからの日立市が目指すべき町の姿。日立市の将来像として、あなたが望む町の姿を自由にご提案ください。記入例、町の姿、〇〇を生かした町づくり。理由、日立市は〇〇が活発であると感じている。これからの少子高齢化を考えると、〇〇の活性化が大切だと考えた。記入例終わり。写真が3枚あります。1枚目、たくさんの親子が集うふれあい広場。2枚目、多くの人でにぎわう桜祭り。3枚目、光が瞬く街並みの夜景。写真終わり。回答用紙説明。13ページ下にあります。左側、1、街づくりに対する意見・提案。2つ記入できます。記入例、提案する分野、福祉・医療分野。具体的な提案、〇〇させるため何々を充実させてほしい。記入例終わり。右側、2、これからの日立市が目指すべき町の姿。町の姿と理由を書くようになっています。その下に、住所、性別、年齢、職業の記入欄があります。住所は町名まで、職業は自営業、会社員、公務員、パート、アルバイト、専業主婦、婦人、夫、学生、無職、その他と選択肢があり、その他は内容を記入するようになっています。説明終わり。提出方法。次の1から4のいずれかの方法でご回答ください。1、郵送。14ページ下の封筒部分を切り取って回答することができます。封筒部分の赤い太線に沿って切り取り、13ページ下の回答用紙に必要事項を書いてからのり付けし、切手を貼らずに郵便ポストに投函してください。料金はかかりません。2、ウェブ。スマートフォンなどで 右の QR コードを読み取るか、日立市のホームページで新しい総合計画と検索してください。3、E メール。次のメールアドレス宛てに該当内容を送信してください。kikaku@city.hitachi.lg.jp 4. ファックス。次の番号宛てに回答内容を送信してください。ファックス 21-1663。 募集期限1月22日金曜日まで。郵送の場合は1月22日金曜日までに投函してください。皆さんからのご意見、ご提案をどうぞお寄せください。封筒の作り方、説明を加えて読みます。14ページ下にあります。日立市市長公室制作企画課行きと宛先が書かれています。1. 赤い線に沿って切り離し、宛先が外側になるように中央から折ります。2. 13ページ回答用紙にあるのりしろ3箇所を、14ページ封筒の添付場所と書かれた3箇所と貼り合わせます。3. 切手を貼らずにそのままお近くの郵便ポストに1月22日金曜日までに投函してください。説明終わり。
マイタウントピックス、街の話題。12月4日、全国高等学校駅伝競争大会に出場する茨城キリスト教学園高等学校の陸上競技部が市長を訪問。会心の走りで掴んだ全国切符。都大路での活躍誓う。12月20日に全国高等学校駅伝競争大会に出場する茨城キリスト教学園高等学校の陸上競技部の生徒たちが4日、小川市長を訪問しました。茨城キリスト教学園高校の陸上競技部の女子は、11月に行われた茨城県高校駅伝競争大会で一度も首位を譲らずに優勝し、女子第32回全国高等学校駅伝競争大会への出場を決めました。全国大会への出場は2年ぶり23回目となります。生徒たちは県大会を振り返り、たすきを1秒でも早くつなげようと走った。走る楽しさを感じられた、などと話しました。関山智子監督は、新型コロナの影響で試合が少ない中、部員たちに自主的に取り組む大切さを伝えてきました。県大会ではその成果が発揮できました、と振り返りました。小川市長は、全区間で首位を守り、全国大会出場を決められたことを嬉しく思います。都大路でも皆さんの悔いのない走りを期待しています、と激励しました。写真が2枚あります。1枚目、市長を囲み、ガッツポーズの選手5人。2枚目、たすきをかけ走る第一走者です。写真終わり。11月6日、鳩ヶ丘桜福祉センターにモザイク壁画が完成。エコ平板を活用し、日立の海と桜祭りをデザイン。エコ平板とは、建設現場などから廃材として出る石、レンガ、瓦などを細かく砕いてコンクリート平板に貼ったモザイク平板です。今回、鳩ヶ丘桜福祉センター、月川町に完成した 壁画の材料の一部は、就労継続支援 B 型事業所一層園田尻町で制作されたものです。エコ平板を活用し、日立の海と桜祭りをデザインした美しい壁画、写真をぜひご覧ください。11月8日、日立市少年消防クラブ研修会を開催。消防署の仕事や消防車両を間近に見て、防火・防災を学ぶ。この研修会は、将来の地域防災のリーダーを育てることを目的として、毎年開催しています。この日は、河原子少年消防クラブと、獣王少年消防クラブの合わせて9名が参加し、南部消防署で、水難救助車や潜水訓練用のプール、写真などの車両や施設を見学した後、水陸両用バギーの体験乗車をしました。子どもたちは消防署の仕事や消防車両を間近に見て、防火・防災について学ぶことができ、有意義な研修会となりました。11月16日、日立市ジャイアントパンダ誘致推進会議を設立。ジャイアントパンダ誘致の実現に向けて、市では県とともに、かみね動物園へのジャイアントパンダの誘致に向けた取り組みを推進しています。その一環として、市民の関心と理解を深め、誘致活動を市全体で盛り上げていくことを目的に、日立市ジャイアントパンダ誘致推進会議を設立しました。会長に就任した小川市長は、誘致が実現すれば、県北地区への人の流れが劇的に変わり、賑わいが生まれ、市民の大きな誇りになると思います、と挨拶しました。会議の様子の写真があります。写真終わり。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。切れた電線には触らないで。積雪、強風の影響による樹木接触倒壊や飛来物などで切れて垂れ下がった電線には絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場合も大変危険です。見つけたらすぐにご連絡ください。東京電力パワーグリッド、電話0120-995-007、フリーダイヤル。電話03-6375-9803。都市計画案を縦覧します。都市計画用途地域に関する変更案の縦覧を行います。縦覧期間中は意見書を提出できます。案件、日立都市計画用途地域、名称、日立電鉄線跡地地区、内容、日立電鉄線の廃線及び日立 BRT 第1期第2期区間、お魚センターから日立多賀駅間の開通による用途地域の見直し、用途地域の根拠について、廃線となった日立電鉄線から新たに整備された日立 BRT 専用道等に置き換えるもの。意見書の提出先。郵便番号 317-8601。日立市助川町 1-1-1。日立市長小川春樹。都市政策課扱い。縦覧期間、1月12日火曜日から 26日火曜日午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日曜日を除く。縦覧場所、都市政策課。意見書の提出期間、1月12日火曜日から26日火曜日、筆着。土曜、日曜日を除く。意見書の提出、直接か郵送で提出。意見書の様式は縦覧場所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、都市政策課、内線261。池の川桜アリーナ、運動公園内ランニングコースの利用制限。1月9日土曜日、10日日曜日。日立市成人祝いの開催に伴い、利用できません。詳細は問い合わせを。利用制限箇所、9日、10日、アリーナ前駐車場、10日、アリーナ全館及びランニングコース。問い合わせ、日立市体育協会、電話 36-6661。日立特別支援学校体験学習。来年度就学を予定しているお子さんと保護者を対象に体験授業などを行います。日時、1月19日火曜日、午前9時20分から11時50分。当日の日程など詳細は申し込み者に後日連絡します。場所、日立特別支援学校、鮎川町。申し込み、1月8日金曜日までに電話で、日立特別支援学校、36-0530。日立オレンジカフェに参加してみませんか？認知症の方やその家族、地域の方などがお茶を飲みながらお話をしたり、脳トレをしたりして参加者同士で交流します。時、1月29日金曜日、午後1時30分から3時、ところ、金沢交流センター、申し込み問い合わせ、地域包括支援センター、金沢弁天園、電話 33-7424。 2月20日土曜日、午後2時から3時30分、9時交流センター、地域包括支援センター、聖火園、電話 33-7119。 2月23日火曜日、午後1時から2時30分、大久保交流センター、地域包括支援センター、鮎川桜館、電話 36-7303。 3月26日金曜日、午前10時30分から正午、助川交流センター、地域包括支援センター、銀座台、電話 33-6500。料金無料、内容によりかかる場合があります。受付は開始時間の30分前から。各会場定員は10人程度。マスクの着用にご協力ください。申し込み、各実施日の前日までに電話で各地域包括支援センターへ、都合により日程が変更になる場合がありますので、事前にご確認ください。第21回令和3年日立桜ロードレースの開催中止について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から中止いたします。毎年楽しみにしていただいている皆様には、大変申し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ。 日立市体育協会、電話 36-6661。 1月の出張刃物研ぎ、12日火曜日、中央駅前公園隣、13日水曜日、川尻団地集会所、14日木曜日、日高交流センター、15日金曜日、田尻交流センター、18日月曜日、高鈴台児童公園隣、19日火曜日、福祉プラザ、大瀬町、20日水曜日、青葉台団地集会所、21日木曜日、国部町集会所、22日金曜日、サンマート中丸店、25日月曜日、河原子交流センター、26日火曜日、大原中央公園隣、27日水曜日、三日野原第一児童公園隣、28日木曜日、水木交流センター、29日金曜日、南高野第二児童公園隣、時間午前9時から午後3時、受付は午後2時30分まで、好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、1月21日木曜日、午前9時30分から正午。午前9時30分までに受付。場所、日立市シルバー人材センター、福祉プラザ内。対象、おおむね60歳以上の健康な方。持ち物、入会申込書、日立市シルバー人材センター、高齢福祉課、各支所交流センターなどにあります。筆記用具、問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。防災行政無線、個別受信機、市民の方に無償で対応しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に、天気相談所による市の天気予報を放送しています。屋外放送等、市内全域に108基の屋外放送等を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル、防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 問い合わせ、防災対策課、内線337。催し、奥日立きららの里の催し。1、新春プレゼント。日時、1月5日火曜日、6日水曜日、午前9時から、なくなり次第終了、入場無料。内容、入り口ゲートで、干支の粗品プレゼント、車両1台につき1個、確実先着50人。2、小正月行事、鳥追祭り。日時、1月11日祝日、午前10時から午後1時、雨天中止、入場無料。 場所、セントラル広場など。時、午前10時から。内容、甘酒の無料配布、なくなり次第終了。無料ゲームコーナー。午前10時30分から。餅つき、繭玉作り、参加無料。模擬店、けんちんそば、うどん販売など、有料。午前11時から、鳥追い行事。天候などにより、内容が変更、または中止の場合あり。問い合わせ、奥日立きららの里、電話 24-2424。知的書評合戦ビブリオバトル。バトラー発表者たちが紹介した本の中から一番読みたい本に投票してチャンプ本を決めます。第3回予選、1月17日日曜日午前10時から正午。次回の予定、決戦大会は3月。場所、多賀図書館。対象、一般、小学5年生以上。申し込み、発表を希望する方は、直接か電話で、多賀図書館、33-2655、IP050-8012-6952 へ。長者山遺跡ガイドツアー。国指定史跡、長者山遺跡の現地ガイドを郷土博物館職員が行います。日時、1月23日土曜日午前10時から11時。小雨欠航、好天の場合は翌日に延期、中止延期の場合は当日の午前8時30分までに参加者へ電話連絡します。場所、長者山遺跡。十王町石2951周辺。石町田園都市センター集合。駐車場あり。先着15人。申し込み、1月12日火曜日の午前9時から電話で郷土博物館。23-3231。IP。050-5528-4923 へ。図書館寄せ。日時、1月30日土曜日、午後2時から3時30分。場所、南部図書館創作室。対象、大人先着15人。出演、二章亭ちゃんぺい氏。茨城キリスト教学園高校落語研究会。申し込み、1月12日火曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 IP050-5528-4950 へ。1月の元気カフェのイベント、助川市役所庁舎南隣、 IP050-5528-5138。 13日水曜日午後1時30分から2時15分、 J-WAY でおなじみ健康体操。21日木曜日午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。22日金曜日、午後1時30分から2時30分。楽しくストレッチ。要事前申し込み。先着10人。1月15日金曜日までに、元気カフェ助川へ。あゆかわ、女性センター内。IP050-8012-4182。 13日水曜日午後1時30分から2時30分。 高齢者の健康相談。15日金曜日午後1時30分から2時、ゆるゆる健康体操。19日火曜日午後1時30分から2時、新春ことの調べ。久慈浜老人福祉センター吹上荘内 IP050-8012-4183。 4日月曜日から配布。午前10時から午後3時30分。オープン1周年記念。お食事の方にコーヒー無料券プレゼント。先着300人。5日火曜日。午前10時から午後3時30分。新春お茶会。抹茶をどうぞ。毎週水曜日。午前11時50分から午後0時10分。お買い物を身近に。移動スーパーがやってくる。マスクの着用、検温の実施をお願いしています。写真があります。元気カフェで気の合うお友達と楽しいひとときを。写真終わり。収蔵美術品展。日立ゆかりの近代日本画。日立ゆかりの近代日本画家の作品を展示します。日時、1月9日土曜日から3月21日日曜日。午前9時30分から午後4時30分。入館は午後4時まで。休館日は1月25日月曜日。2月22日月曜日。場所、郷土博物館2階特別展示室ほか。問い合わせ、郷土博物館、電話 23-3231、IP050-5528-4923。講座、郷土博物館の講座。1、郷土日立の文化を学ぶ。久慈町曲松金井戸遺跡調査の成果について。日時、1月20日水曜日午前10時から11時30分。講師、佐藤正則さん、郷土日立文化研究会員。先着50人。2、ふるさと教室、地学、多賀山地の成り立ち。日時、1月21日木曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、1、2とも教育プラザ。参加料、1、2とも100円。資料代。申し込み、1月6日水曜日の午前9時から電話で郷土博物館 23-3231 IP050-5528-4923 へ。ギャラリー展、企画から展示まで。企画展のテーマにふさわしい写真や資料の収集方法、展示するまでのノウハウなどを学びます。日時、1月23日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、南部図書館創作室。対象、中学生以上、先着15人。講師、木村俊夫さん、NPO 法人、未来ネットワークひたちなか、ま。申し込み、1月12日火曜日から、直接か電話で南部図書館 29-1125、IP050-5528-4950 へ。ラポール協会の講座。1、仕事力アップセミナー。実践、 アンガーマネジメント。時、1月22日金曜日。内容、入門編。怒りの感情は悪くない。2月5日金曜日。叱り方編。上手に叱ればみんな育つ。3月5日金曜日。パワーハラスメント防止編。あなたの感覚は大丈夫？こうして防ごう職場のパワーハラスメント。確実午後6時30分から8時30分。定員先着20人。講師白鳥裕二さん。参加料1500円資料代含む全3回分。2. 男女共同参画セミナー。チーム家族、夫は私の応援団長。日時、2月6日土曜日、午前10時から正午。内容、お互いの人生を尊重し合い、尊敬し合い、夢を諦めないで実現させていった生き方について、男女共同参画の視点から話します。講師、菊池光子さん、みっこ。先着50人。参加料100円。資料代含む。3. SNS 活用講座。インスタグラムを始めてみよう。日時、2月12日、19日、26日の金曜日。午後6時30分から8時30分。対象、スマートフォンをお持ちの方で、インスタグラムに興味のある方、始めたい方。先着14人。内容、入門から初級編講座。講師、吉成美里さん、フォトグラファー。参加料1500円、全3回分。場所、すべて女性センター。申し込み、1、2は事前に、3は1月13日水曜日の午前9時30分から電話でラポール協会女性センター内 36-0554 へ。すべて無料託児あり。1は1月14日木曜日。2は1月28日木曜日、3は1月29日金曜日までに来館して申し込みを。講習防火管理新規講習。日時、2月18日木曜日、19日金曜日。確実午前9時30分から午後4時20分。場所、日立市消防本部3階講堂。対象、市内に住んでいるか通勤している方、先着50人。参加料、一般5100円。日立市防災協会員4800円。テキスト代。申し込み、1月12日火曜日から18日月曜日までに、所定の申し込み書、各消防署にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。2、6ヶ月以内に撮影した写真、脱帽で縦4センチ×横3センチを調布の上、最寄りの消防署へ。問い合わせ、予防課、電話 24-0119、IP050-5528-5166。認知症サポーター養成講座。認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症について学び、理解を深め、認知症の方とその家族の応援者、認知症サポーターとなっていただくため、次の日程で講座を開催します。対象、市内に住んでいるか、通勤、通学している方。内容、認知症サポーターの役割、 認知症の基礎知識、接し方など。時、ところ、申し込み、問い合わせの順に読みます。1月25日月曜日、午後1時30分から3時、大久保交流センター、地域包括支援センター、鮎川桜館、電話 36-7303、2月10日水曜日、午後1時30分から3時、中央交流センター、地域包括支援センター、福祉の森聖公園、電話 39-1166、3月19日金曜日、午後2時から3時30分、ところ、申し込み、問い合わせとも、地域包括支援センター、金沢弁天園、電話 33-7424、申し込みは各実施日の前日まで。定員すべて15人。受付は開始時間の30分前から。参加する際にはマスクの着用、参加者名簿の作成にご協力ください。日曜発明学校1月から3月開催分。日時1月10日日曜日、2月14日日曜日、3月14日日曜日、各日午後1時30分から。場所、女性センター。内容、アイディアの紹介と改良検討ほか。参加料500円。問い合わせ、日立発明研究会。山内、電話 090-2209-1453。
募集、新春講演会、2021年日本経済はこう動く。日時、2月2日火曜日、午後2時から3時30分。場所、ホテルテラスザスクエア日立幸い町。内容、菅義偉内閣において、内閣官房参与、経済財政政策担当の高橋陽一さん、元財務官僚、エコノミスト、下越大学教授を講師に、今後の日本経済の方向性と企業への影響などについて解説をします。先着100人。申し込み。1月26日火曜日までに電話で日立商工会議所 22-0128 へ。日立司法に有料広告を掲載しませんか？司法は毎月2回、5日号、20日号発行しています。行政や暮らしの情報、地域の話題などを市内各世帯にお届けしているほか、市内のスーパーやコンビニ、各駅などにも配下しています。会社の PR や商店の紹介など、この機会に日立司法有料広告をご利用ください。日立司法有料広告の概要、掲載号、4月5日号から9月20日号の各5日号、20日号。企画と掲載料。1号広告、縦50ミリ、横174ミリ、6万円。2号広告、縦50ミリ、横86ミリ、3万円。フルカラー。掲載料は1回あたりの金額です。掲載枠数、各号10枠、2号広告換算、多い時は抽選、掲載位置、最終ページの1ページ前、詳細は日立市広告掲載要項、掲載基準及び
日立市報広告掲載要領、市のホームページからダウンロードできます。をご覧になるか問い合わせてください。申し込み、1月15日金曜日までに必着。日立市報広告掲載申し込み書、市のホームページからダウンロードできます。と、原稿、版下を直接か郵送で広報戦略課内線293へ。市の政策や市が作成する計画案などについて皆さんのご意見をお聞かせください。1. 日立市高齢者保健福祉計画2021。本市では現在の高齢者保健福祉計画2018が令和2年度で終了するため、令和3年度から5年度の3年間を計画期間とする日立市高齢者保健福祉計画2021。日立市高齢者保健福祉計画と第8期日立市介護保険事業計画の総称の策定作業を進めています。2. 新障害者プランの骨子案。障害者施策推進の基本的方向性や目標を定める障害者計画及び障害福祉サービスの見込み量とその提供に必要な体制の確保策を明らかにする障害福祉計画、障害児福祉計画の3つの計画を一体化し、令和3年度から8年度を計画期間とする新障害者プランの策定作業を進めています。素案や骨子案は担当課、1は高齢福祉課、介護保険課、健康づくり推進課、2は障害福祉課、各支所、図書館、交流センターなどのほか、市のホームページでご覧になれます。提出方法、1、2とも、12月21日月曜日から1月12日火曜日までに、担当課、1は、高齢福祉課、介護保険課、健康づくり推進課、2は、障害福祉課、各支所、図書館、交流センターなどに置いてある、1は概要版、2は骨子案をご覧の上、ご意見などを回収箱に投函するか、直接、郵送、E メールで提出してください。2はファックスも可。問い合わせ、1、高齢福祉課、内線、477、e メール、kory@city.hitachi.lg.jp、介護保険課、内線、483、e メール、kaiho@city.hitachi.lg.jp 健康づくり推進課電話 21-3300IP050-5528-5180 e メール kenko@city.hitachi.lg.jp 2. 障害福祉課内線492ファックス 22-3011 e メール shogai@city.hitachi.lg.jp 子ども子育て支援センターの講座施設、時、内容、講師の順に読みます。宮田、電話 22-5592 1月7日、木曜日子どもの栄養と食事について 健康づくり推進課、大久保、電話 33-1125、 1月12日火曜日、お話し会、ボランティア絵本の会、花山、電話 36-0526、 1月13日水曜日、親と子のサポーターとのフリートーク。親と子のサポーター。確実、午前10時30分から11時30分。宮田、花山は先着5組。大久保は先着10組。申し込みは、事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課。内線308、中央子どもの広場、離乳食の進め方について。日時、1月25日月曜日、午前10時30分から11時30分。場所、中央交流センター。対象、乳幼児と保護者。先着10組。内容、離乳食の進め方のポイント、相談など。講師、市栄養士。申し込み、1月6日水曜日の午前9時30分から、電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。南部子どもの広場講座、乳幼児のための救急教室。日時、1月28日木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者。先着10人、託児は先着5人。内容、乳幼児に起こりやすい事故の予防と、対応や手当など。講師、日本赤十字社茨城県支部。動きやすい服装で。申し込み、1月7日木曜日の午前9時30分から、電話で、日立市社会福祉協議会 37-1122 へ。幼稚園、認定こども園で遊ぼう。遊びの集い。日時、次の表の通り。確実、午前10時から11時。場所、市内の各私立幼稚園と宮田認定こども園、花山認定こども園。表があります。施設名、電話番号、3学期の実施日の順に読みます。中工事、22-4993、1月15日金曜日、2月25日木曜日、なめかわ、22-2262、1月14日木曜日、2月3日水曜日、金沢、37-1288、1月25日月曜日、2月3日水曜日、大沼、37-3755、1月19日火曜日、2月24日水曜日、田尻、42-8515、1月15日金曜日、2月24日水曜日、豊浦、43-5939、1月21日木曜日、2月18日木曜日、串形、39-3221、1月25日月曜日、2月12日金曜日、宮田認定こども園、22-3953、1月14日木曜日、2月18日木曜日、花山認定こども園、36-2673、1月14日 木曜日、2月18日、木曜日、宮田認定こども園、花山認定こども園、ちびっこ集まれと同時開催は、事前予約が必要。表、終わり。対象、未就園児、保護者同伴。内容、買い物ごっこ、リズム遊び、人形劇やお話など。持ち物、上靴、親子。申し込み、当日直接希望する園へ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。ちびっこ集まれ、保育園、認定こども園で遊ぼう。日時、1月14日木曜日、午前9時30分から11時。対象、0歳児から就学前の乳幼児。保護者同伴。場所、市内各保育園、認定こども園。公立、中央保育園、39-2405、かみね、22-5582、大森、22-5584、かみ町、22-5583、大瀬、35-5585、ゆなご、33-1093、大久保、33-0872、水木、52-2608、久慈、52-5046、宮田認定こども園、22-3953、花山認定こども園、36-2673、宮田認定こども園、花山認定こども園は、遊びの集い、開催時間は午前10時から11時、と同時開催。私立、豊浦桜、33-6111、小木津聖徳、42-4328、田尻徳風、42-8218、なめかわ聖徳、22-7133、つくしんぼ、37-4278、森山聖徳、52-0774、以下、認定こども園。石町、39-5250。子どもの家、43-6494。政治園、22-0373。多賀桜、59-3355。学びの森若葉園、33-8822。水木若葉幼稚園、52-5991。未来園、53-9412。親子とも、運動できる服装で。申し込み、1月12日火曜日、13日水曜日の午前9時から午後4時までに、直接か電話で各園へ。詳細は、各園へ問い合わせを。問い合わせ、子ども施設課、内線308。子どもすくすくセンターの講座。1。1月のキラリンタイム。ママのためのリコーダーコンサート。日時、1月15日金曜日。午前10時30分から11時30分。対象、乳幼児の保護者、定員5人。多い時は抽選、無料託児あり。内容、参加者がリコーダーのコンサートと一緒に音楽を楽しみます。講師、ラピスラズリ。2、マミー&キッズ。3歳。日時、 1月19日火曜日午前10時30分から11時30分対象3歳児とお母さん定員5組多い時は抽選対象外のお子さんの無料託児あり内容スキンシップを大切に親子で遊びます講師太田光子さん元幼稚園教諭場所1、2とも子どもすくすくセンター申し込み1は1月11日月曜日2は1月14日木曜日までに直接か電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ午前9時から午後5時茨城キリスト教大学アンネローゼの催し完璧な親なんていないプログラム日時1月19日26日2月2日から16日の火曜日24日水曜日午前10時から正午全6回場所茨城キリスト教大学アンネローゼ大三課長対象1歳から3歳未満のお子さんの保護者定員8人できるだけすべての会に参加できる方多い時は抽選無料託児あり内容進行役菅野博美さん茨城キリスト教大学教員と一緒に子育てに関する疑問や悩みについておしゃべりします。参加料3000円全6回分申し込み1月11日祝日までに E メールで件名に完璧な親なんていないプログラム参加希望と記入の上氏名、振り仮名、住所、電話番号、E メールアドレス、お子さんの氏名、振り仮名、年齢、月齢を茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター E メール ANNE@ICC.AC.JP へ問い合わせ茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター電話 52-3215 E メールでもかどちらも12月26日から1月5日を除く親のための読み聞かせ講習会家庭で楽しく読み聞かせ日時2月6日土曜日午前10時から11時30分場所多賀図書館4階大ホール内容我が子への読み聞かせどうやったらいいの？そんな疑問にお答えします。講師足立由紀子さん。お話の会パタポン先着20人託児なし。申し込み1月12日火曜日の午前10時から電話で多賀図書館 33-2655 IP050-8012-6952 へ1月の図書館の催し催し、時、内容の順に読みます。記念図書館、電話 24-7714 IP050-5528-4946 お話し会、16日土曜日、午後2時から2時30分絵本の読み聞かせや紙芝居など対象、おおむね3歳から先着12人ラッコのお部屋20日水曜日27日水曜日 午前11時から11時30分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から確実先着8組、電話で申し込みを、1月5日火曜日の午前9時30分から受付、多賀図書館、電話 33-2655、IP050-8012-6952、お12-012お話し会、14日木曜日、午前11時から11時30分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、お話し会、21日木曜日、午後3時30分から4時、お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から、ふわふわお話し会、30日土曜日、午前11時から11時30分、お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から、いずれも先着15組、中央図書館、電話 20-2345、IP050-5528-4921、てんちゃんお話し会、9日土曜日、午前10時30分から11時、絵本の読み聞かせほか、対象、おおむね3歳から、ピヨピヨお話し会、28日木曜日、午前10時30分から11時、絵本の読み聞かせ、手遊びなど、対象、0歳から、いずれも電話で申し込みを、1月5日火曜日の午前9時30分から受付、確実先着6組、南部図書館、電話 29-1125、IP050-5528-4950、ブックパーティー、9日土曜日、午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。お話のゆりかご、19日火曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象、0歳から、クジラちゃんお話し会、24日日曜日、午後2時から2時40分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象、おおむね3歳から、お話のゆりかご、クジラちゃんお話し会は、電話で申し込みを、1月5日火曜日の午前9時30分から受付、確実先着10組、ブックスタート、赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から、記念図書館、12日火曜日、16日土曜日、午前10時30分から11時30分、多賀図書館、9日土曜日、22日金曜日、午前10時30分から11時30分、中央図書館、21日木曜日、午前10時から11時30分、南部図書館、毎週日曜日、1月3日を除く、午前10時30分から11時30分、保健センター、電話 21-3300、14日木曜日、20日水曜日、22日金曜日、29日金曜日、午後1時30分から3時、1歳6ヶ月児健診にあたる方のみ受け取ることができます。対象、 市内に住んでいる赤ちゃん、次のいずれかに該当する方、と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、令和2年3月1日から6月30日までの間に2歳の誕生日を迎えた方。受け取り期限、令和3年3月31日。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り。視覚に障害のある方には、点字付き、触る絵本をお渡しします。持ち物、母子健康手帳と、現住所がわかるもの、健康保険証など。日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせを。図書館の催し、終わり。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談、子育てに関する相談全般。毎日、月曜日から日曜日。午前9時から午後5時。保健師相談日。保健センター保健師。発育や発達の悩みなど。1月13日水曜日。午前9時30分から11時30分。栄養士相談日。保健センター栄養士。離乳食、お子さんの食事や栄養など。1月27日水曜日。午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日。子ども発達相談センターの相談員。発達の遅れの心配、落ち着きがないなど。1月12日、26日の火曜日。午前10時から午後4時。問い合わせ。子どもセンター。電話。36-0048。
健康。歯周疾患検診。成人歯科検診。歯周病は、痛みなどの自覚症状がないままに進み、放っておくと歯が抜けてしまう病気です。40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に検診を実施しています。対象年齢以外の方は、歯科医院での自己受診をお勧めします。対象者、市内に住んでいる40歳、昭和55年4月1日から56年3月31日生まれ。50歳、昭和45年4月1日から46年3月31日生まれ。60歳、昭和35年4月1日から36年3月31日生まれ。70歳、昭和25年4月1日から26年3月31日生まれの方。実施期間、2月28日日曜日まで。実施歯科医院、市内の歯周疾患検診実施医療機関。検診内容、現在歯、喪失歯、歯周疾患の状況、虫歯、歯石の有無、口腔清掃状態、顎関節、口の粘膜の状態、歯磨き指導が受けられます。検診料金、500円。生活保護受給者、市、県民税、非課税世帯の方は無料。事前に健康づくり推進課に申請を。申し込み、1月29日金曜日までに電話で、健康づくり推進課 21-3300、IP050-5528-5180 へ。健康に関する相談。 料金無料。健康相談、時、平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ、保健センター。歯科相談、1月5日火曜日。栄養相談、1月21日木曜日。電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、保健センター。電話、21-3300。IP050-5528-5180。日立健康ナビ、1月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から19分間。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師や看護・介護系の方々などから身近な医療情報をお伝えします。6日、テーマ、再放送版、心房細動、担当医師など、日立医療センター、茅野博之さん。13日、再放送版、痛みのない時点での口腔内治療、長山歯科医院、長山雄一さん。20日、再放送版、貧血、日立総合病院、周山拓也さん。27日、再放送版、ノロウイルスによる感染性胃腸炎、千葉クリニック、千葉和弘さん。放送内容は変更になることがあります。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからお聞かせください。QR コードが2つあります。1つ目、お問い合わせフォーム。2つ目、日立健康ナビに関するアンケートフォーム。QR コード終わり。献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時、1月29日金曜日。午前10時から11時45分、午後1時から4時、ところ、日立シビックセンター新都市広場、問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課、電話 029-246-5574。 成分献血については、水戸献血ルーム、電話0120-310-399。つくば献血ルーム。電話0120-298-102をご利用ください。予防接種ラクラクスケジューラー無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や、母子関連のイベント情報を掲載。QR コードがあります。登録はこちらから。http://hitachi.city-hc.jp/。QR コード終わり。日立二高バレー部、32年ぶりの 春高バレー出場決定。念願の夢舞台、春高バレーへ。開催期間、1月5日火曜日から10日日曜日。高校バレー日本一を決める大会であり、3年生にとっては最後の大会となる、春高バレー2021、第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会。池の川桜アリーナで開催された地区大会の決勝、対水戸女子校で、フルセットにもつれ込む接戦の末、見事に勝利をつかみ、32年ぶり2度目となる春高への夢切符を獲得しました。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、無観客での開催となりますが、選手たちへの温かいご声援をお願いします。多くの方に感動と喜びを与えられるようなプレーを、大会の中止や練習ができない状況になる中で、春高という夢の舞台への出場を勝ち取ることができました。32年ぶりの出場という歴史を作れたのは、自分たちの成長はもちろん、先生や親、先輩や地域の方など、多くの方々に支えられたからこそだと思います。強豪揃いの舞台で、チームスローガンである挑戦、の言葉を胸に、どんなに強い相手でも自分たちのプレーをしっかり発揮し、目の前の一戦一戦を大事に戦いたいと思います。夢の舞台で活躍し、多くの方に感動と喜びを与えられるよう、そして県北地区を盛り上げていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。キャプテン、清水亜美。泉ヶ丘中出身。写真。他に写真が5枚あります。1枚目、優勝のカップ、賞状を中心に記念撮影です。2から5枚目、試合の様子です。写真終わり。最後に、1月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ、休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階。電話 33-5353。駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科、1日、日立工病院、久慈町、52-3576。2日、和田クリニック、東金沢町、28-6015。3日、島崎病院、大瀬町、36-7070。10日、原クリニック、桜川町、28-5566。11日、長井日立の森病院、小木津町、44-8800。17日、栗山整形外科、日高町、42-8100。24日、日立北クリニック、川尻町、43-6555。31日、島田外科医院、大三科町、53-4888。歯科、1日、ヘライ歯科医院、上根町、22-7153。滝歯科医院、遅刻町、35-7566。2日、間宮歯科医院、鹿島町、23-0888。鈴木歯科医院、水木町、53-3223。3日、 薄い歯科クリニック大久保町 37-4141 田所歯科医院久慈町 53-7466 受付時間各病院医院日立市休日緊急診療所とも午前9時から11時30分午後1時から4時歯科の1月1日から3日は午前9時から11時30分午後1時から2時
医療機関案内24時間対応日立市消防本部消防医療情報問い合わせ電話22-4199よい救急応急手当に関するアドバイスや救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談シャープ7119電話シャープ7119または03-6667-3377茨城子ども救急電話相談シャープ8000電話シャープ8000または03-6667-3377
相談機関に早めにご相談の上、救急車の適正利用にご協力ください。
編集発行茨城県日立市市長公室広報戦略課郵便番号 317-8601 日立市助川町 1-1-1 電話 0294-22-3111 IP 050-5528-5000必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市法バックナンバー https://www.citydot.hitachi.lg.jp/sHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
12月1日現在の人口・世帯数173,412人前月比マイナス174男86,307人マイナス123女87,105人マイナス5178,000世帯マイナス3911月の出生数71人以上で声の広報司法日立令和3年2021年1月1日号ナンバー1689を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。